Radio Fever。
佐野です。
小田です。
サタデーラジオフィーバーの時間でーす。
第75回の前半でーす。
イエーイという感じで、どうする?
なんかさ、久しぶりに取りだめなんですよね。前回は、
これ、はい。
一本取りで、ちょっとバタバタしてたので。
はい。
なんですよね。
そうですね。
僕ね、最近、大豆田とわ子、元さんにの夫っていうドラマがすごい好きで。
はいはい。
結構リアルタイムで見てるのね。
はいはいはい。
で前回、その大豆田とわ子仕様にしてんけど。
ああ、はいはい。
これはね、ほんまに、多分誰も気づいてくれへんやろな、と思って作ってた。
いいの。やりたいことね、やってけばいいの。
で、唐突にやって、もう次からはやんないから。
まあまあまあ。毎回やってらんないし、
ね。どうなんだろうね。あのさ、その、なんていうの、最初に、この話をしますっていうのを、説明しとけば、ラジオをこう過去に聞き返すのが好きな人勢からすると、あ、この回かこの回かっていうのは分かりやすいっちゃ分かりやすいのかな。
それは、まあ本当にそうで、うちさ、タイトルと中身が特に一致してないじゃないですか。
ほんまに、僕、だからほんまに、もう聞き返してもさ、結構新鮮なのよ
ね。あ、これね、みたいな。あーね、これね、みたいになるよね。
特に、まあ、後半はお便りを読む回やから、本当にその、お便りの記憶はあるけど、
はい。
それを第何回の後半で読んだかっていうのはもう覚えてないのよね。
そうね、本当にそう。
ね。なんか。
まあ、それをさ、まとめて、そのアップロードするときに、こう、書くみたいなのはすごい手間じゃん。
なんかその他のポッドキャスターとかでさ。
いや、みんなやってるよ。やってるんだけど。
そうなのよ。
手間じゃん。
お便りをさ、ちゃんとその、ポッドキャストのなんていうの、中に埋め込んで、
ほう。
それでもこう見れるようにしてるとか、あんのよね。すごいよね。
そういうことできんだ。
そうそうそうそうそう、その番組詳細みたいなページ飛んだら。
ああ。
それでも、そのお便りの文章を埋め込んでて。
はいはいはい、はい。
でも見れちゃうみたいな。
なるほど。見ながら聞けちゃうみたいな。
全然、あの、せえへんからさ、配信やってる時とかと、その配信で画像としてまあ文章みんなに読めるけど。
うんうんうん。
長文のお便りとかだと、正直みんなちゃんとこう、ストーリーというか、分かってもらえてるのかなと思う時があるんよね。たまに。
まあ、長いかったりね。人がたくさん出てきたり。
そう。ちょっと前にあったあの、何、三部作ぐらいのすごい大長編のエロ小説みたいなやつとか、すごい良かったけど、
はい、
聞いてるが、耳だけで聞いてる人は、果たしてこう、相関図っていうかストーリーとか、どうなんだろうね。
まあでも、朗読ってそういうことじゃない?
ああね。
から、まあ朗読だと思って私は読んでたよ、あの時。
ああ、ね。
読み聞かせ?
あ、読み聞かせやりたいね、企画として。
何を?
いや、なんか昔さ、ちょっとほら、エッチな感じでこう、童話を読むみたいなしたいねっていうのをさ。
はいはいはい。
あの、マスオちゃんとゲストの会かなんかでしたのよ。
うん。うん
だからなんかちょっとやりたいね。あの、権利的にもう怒られない。卒後何年とかのなんかすごいだいぶこたってるやつだったらまあ大丈夫でしょう。
いやまあもう桃太郎とかになっちゃうんじゃない?桃太郎とか赤ずきんちゃんとかね。
ああ。赤ずきんちゃん、あ、まあ、そうね。グリム童話。グリム童話ってもうそうね。大丈夫でしょ。
おそらくね。大丈夫
じゃない。おそらく。
うん。ちょっとわかんない。でも普通に夏目漱石とかでもいいんじゃないじゃん。
い きなり大丈夫かな？大丈夫じゃない気がするんだけど。
長いか。
いや、なんか、エッチな坊ちゃんとかもうなんかそのまんまじゃない？
エッチな猫であるとかね。
いいね。我が輩はエッチな猫である。
名前はまだない。
肉棒には、肉棒の名前はない。
まあ、いいじゃん。ないのよ、それは別に。
いいね。でも、さ、あの猫のさ、最後って覚えてる？
私実は読んだことないんだよね。え、ちょっとネタバレやめて、ネタバレやめて、ネタバレやめて。我が輩は猫であるの、ネタバレやめて。
そんな、そんなリアルタイムのものじゃない
じゃん。ネタバレ禁止です。で
ちょっとじゃあ、まあ。
いや別に。
読んでほしい。読んでほしい、今度。
ごめん、でも多分読まないから、いいよ、言って。
いや、なんかちょっと酔っ払って、猫がね。
うん。
で、ドボンって池にはまって、
うん。
死んじゃうみたいなエンドなのよ。
え？
だからなんかちょっと、エッチ版もそういうバッドエンドになるから。
そう。
ちょっとね。
どうだろう。
バッドエンドはしたくないわな。
でも、全部がハッピーエンドって言ったらさ、嘘になっちゃうじゃん。
そうね。
うん。
もしかすると、こう、今までもらったお便りの中でもさ、
うん、
もう、こんなにひどいセックスしましたって書いてたけど、実際はもう10倍ひどかったみたいな、あるかもしれない、
ね。逆にね、なんか見え張っちゃって、見え張った結果、うん、ちょっと良くしたみたいな、こととかもね、
そうそうそう、
あるかもしれないもんね。
そう。もう、基本なんかでもさ、やっぱりこう、サイズの話になると、
うん。
やっぱみんなこう、食いつくというか、話題にしがちよね。
もうだってやっぱ紀元前からね、話題だったから。
この前さ、あの、テンガかな、なんか、テンガじゃなかったかな、コンドームの会社かな、あの、平均、チンポの平均サイズが15センチなのを知ってましたかっていうミスリードみたいなの
が
あったのよ。
はいはい、で、それ以下は単勝です、みたいな。
そう。でも、そうそう踏んだら、
うん、
やっぱ13センチなのよ。グローバルサイズの平均と全部合算したら15センチですっていう。
地球上でね。
そう。だから、はいはい、あそこは、だから、かっこ地球上では単勝ですってことなの。
はいはい。まあ別に、まあね、地球上で単勝ですって言われたら、まあそうですかとなるけど。はい。
そうね。あ、なんか、うっせえは地球上より単勝ですって。
地球の、そう、地球の男性の中では単勝です。
そうです。
まあ、そうよね。
いいじゃんな。もう、だからまあ別に、やっぱりでもそれで、書くとさ、アクセス数稼げるから。
そう、過激な方がね。
そう。ほんと良くないよ。
ほんと良くないよ。アクセス数だけ稼げばいいとかいうね、やつ良くないから、ほんとに。
あとなんかあの、チンポのサイズをおっぱいのカップと当てはめるのも良くないよ。
ね。
どっちに対しても失礼だからね、あれは。
そうね。まあでもだから、チンコのさ、細かいサイズ分けがないのが悪いよね。悪いっていうか、そのおっぱいは細かくこう刻んでいくじゃん。
おっぱいに関しては、いやまあ、おっぱいに関してはって言い方もわかんか。いや、まあその、小さいチンコが好きな人もいるし、
うん。
胸がでかすぎるとちょっとっていう人もいるから。
いやでもそれは慰めであって、
なんだここ喋りバカ
小さい方がいいってね、言う人はいるかもしれないけど、でも大は小を兼ねるって言うじゃないですか。言うと思います。
みんなそう思うよね。反論がないってことは、 私の勝ちってことで。なんで？
やってほしい。
というわけで、
はい。
お便りをね、普通お便りを読もう。
あ、あるんだっけ？あるか。
あります。で、お便りなんですけど、読めてなくて保留にしてるものがあるんですね。
あ、そうね。ちょっと時を待ってるやつとかあるよね。
具体的には2通なんですけど、
はい。
で、その2通は、1個は、ちょっとその、昔の時代の、話。
はいはい、はい。
で、もう一個は、エヴァンゲリオンの話なんですね。で、それぞれで、ちょっとその、ゲストを交えて話したい回なんですよ。その、お便りがね。
なるほどね。
で、ちょっとそのオファーを、進めているので、で、そのちょっとそれが実現したタイミングで、解禁しようと思いますので、
はい。
ちょっと首を長くして待っていただければなと。
首とチンポをね、長くして待っていただければと思います。
ちょっと、なんかでも嫌やったっけ？なんか言ってたよね、あなた。僕がエヴァのさ、
うん、
なんか台本書くから、
うん、
それでこう、演じてくれへんみたいなさ、
うん、
お願いした時になんか拒絶された記憶がある。
だって私できる自信ないもん。
そっちは
人の、いや違う、人の書いた台本をね、ちゃんとやれる自信がない。し、エヴァを、
うん。
完コピ、なんかエヴァ、エヴァって誰やるかって言われたら、私誰もできなくて唯一できるとしたら、エヴァ初号機なのよ。モノマネがね。
じゃあエヴァ初号機やれば。
うん、いいけど、ただ、それにはさ、やっぱエヴァ初号機が覚醒するシナリオが必要なわけじゃないですか。
そうだね。
かな、ちょっとそこが難しいかな、みたいな。なんか。
いや、別にマリの、もう、さぜんっていうだけ
で。それで、いいならいいけど、いいならいいけど、でも、うん、いいかな。じゃあ、マリンにしようかな。でもやっぱ、そこだけの、上辺だけの完コピになっちゃうんだよね。その、役柄として、まあ、レイもね、アスカもマリもできる自信がないし、ね、もちろんシンジ君もできる自信がないし、ミサトさんもできないし、カジさんもできないし。
そうだね。
うん。
モノマネってほんまにこう、他の人のさ、モノマネ動画とかさ、
うん。
で、自分たちほら、やりたいだけモノマネ選手権というさ、
送迎さんのね。
送迎さんの YouTube の企画出たじゃん。
はい。
でも自分たちは、モノマネじゃなくて、あるあるネタというか、まあもう自分たちの、もう、こう、得意分野に引きずり込んで、
確かに。
そこでこう勝負に出たという若干の卑怯さを持ち合わせた。
私はでもモノマネだったよ。
いやいや。
私はモノマネ、一回目はあの、大きな根っこっていう、モノマネをしたんですけども、巨大な根っこかな？巨大な根っこっていうね、モノマネをしたんですけども、あれは全然、モノマネですけども。
いや、もうほんまにね、あれで、草原さんの広告外れたらあんたのせいだからね。
私じゃない、あれに関しては私じゃなくて、ちょっとなんか、乳首のようなものを出してる方がいらっしゃったんだと思うんだよね。まあでも私も悪いんかな、ダメなんかな。ちょっとそこはわかんないわ。
というわけなので、まあ必ずね、読めますので、お便りいただいた方は安心して待っていただ
きたい。そうですね。ちょっと機会を待っていますので、タイミングなので、はい、恋とお便りはね、タイミングということで。
お便りを読みます。
はい。
ね、佐野くん、僕がじゃあ、読むね。後半は、佐野くんが読んでもらおうかな。
わ、はい、かりました。
はい。では、まあ、お便り開きます。
これ、私放送聞いてないんだけど、ゲップとかってカットされてんの？
されてるわけないじゃん。
おもろ。そうですよね。
なんでそこまで反映しなきゃいけないんだよ。
私にっていうか。
でも、うちらはさ、でも、うん、おならとかはしないじゃん。
してるよ。
あ、じゃあ、それは多分、ね、拾ってないと思う。
そうそう、多分そうなんだと思う。口から、上の口か下の口かだから、下の口にマイクつけてたら、すごいブボボ、ブボ、ブボボって言ってる。
おならは取れてないよ、だから。
よかった。
だからまあ、存分にしていただいて。
まあ、
はい。というわけで、
はい。
読みます。
はい。
シコフェチですね。ちょっと懐かしい。
ね。
で、嬉しい。
結構レアなコーナーじゃない、これ。
このフェチがしこいぞってやつで。
はい。
こんにちは。いつも楽しませていただいております。私のフェチですが、人へ、三白眼の人に弱い傾向にあります。世間では目つきが悪いと言われがちですが、その目つきの危うさや鋭さにゾクゾクします。柔道の原沢選手や俳優の浅野忠信さん、荒井博文さんみたいなイメージです。お二人は好きな目はありますか？とのことです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、でもね、わかる。一重三白眼、そうね。好き。自分も好き。
待って待って、結局それって顔がいい人じゃない？うん、
なんかこう、真理を解く4コマのキャラクターみたいな言い方するな。
待って待って。それって顔がいい人じゃない？
最近、ウェブ広告で出てくる、私ってサバサバしてるからみたいな本なの。
しかし俺飲めないやつね。
結局顔でしょ。
結局顔だと思うんだけど。
ごめんなさい、私サバサバしてるから。ごめんなさい。
すぐ心理ついちゃうのよね。カシオレとか飲めないの。あ、でも、
僕好きな目ある、まあ、
はい。私はどちらかというと二重の方が好きかもしんないけど、でも、パッチリクリクリというよりは、
うん。
こうシュッてしてる二重が好きかも。
芸能人で言うととかある？
いやー、いないかな。ちょっとだからイケメンが苦手だから、私。
イケメンが苦手とかあるんや。いや、なんかね、今日ほんまにちょうどその、芸能人の話みたいなんで、その、なんていうの、好きな顔、好きな顔というか、なんていうんだろうな。女性、男性ってわけでもないねんけど、
うん。
大豆田とわ子のあれに、
うん、
松田龍平が出てくるのね。
はいはいはい。
で、松田龍平、僕は、男前というカテゴリーには入れてないのね。
はいはい。
でも、その、ドラマを見ている、職場の女の子とかは、
うん、
もうほんまに、もう、松田龍平が一番好き、めっちゃ、もう一番かっこいいっていう、なんか。
お
もう、ぞっこんみたいな感じなのね。
はいはい。
やっぱ結構こう、やっぱほんまに人の顔って、それぞれまあタイプがあるから。
そうね。
なんか、イケメンと男前でもなんか若干定義が違うかったりするじゃん、人によって。
ねえ、し、まあ、やっぱ人によるよね。
ね。
人によるなぁと思う。
僕が好きな目は、いや芸能人でおったらね、あれなんけどね。
目。でも私結構人の目見て喋れないから、あんま、わかんないから。
サザン
見つめ合うとね、素直におしゃべりマジでできないんだよね。
それは何？なんかもう、照れちゃうからってこと？
いや、どうなんだろうね。なんか小さい頃から人の目を見て話す癖をつけなかった結果、こうなってしまった。
あ
ー。人の顔の方を向かずに喋っちゃうんだよね。良くない癖なんですけど、これは。
僕も思春期の頃にさ、
うん、
多分その恋愛感情とか抜きで、
うん、
単純にすごい仲がいい男の子がいて、
はいはい、
でめっちゃ目を見んでて喋ったんやけど、
うん、
じゃあなんか、クラスの女子が、
うん、
小田さんって〇〇くんのこと絶対好きだよね、みたいなことを聞こえる感じで言ってきたのね。
怖。
で、それでなんかショックになって、
うん、
目を見て喋れなくなる。時期みたいなのがあって。
おー。
今はまあまああれやけど。
女の子ってこと？
女の、いや、もう、その、なんていうの、性別問わず、人の顔見て喋ったら、噂されるかもしれ
へん。はいはい、好きだって思われるかもしれないってね。
そうそうそう。はいはいはい、今思えば本当もくだらない、ゴシップガールはもう。
ねえ。どこにでもいるからね。
シュレッダーにかけちゃって、ぽいぽいみたいな感じだけど。
うん。
僕の好きな名は、今ちょっと画像。いや、もう火星亮ですね。
あ、火星亮さんってこういう感じの方なんですね。
スペックに出てんだけど、はいはい、この目がめっちゃ好き。
でも、三白眼ではなくない？
あー、まあ、三白眼ではないね。三白眼の人だと芸能人だと、はい、これやっていう人。まさのたばなのぶは男前やと思うけど、
うん。
好きとはまた違うかな。
ああ。
なんか好きと憧れって若干違うことない？
憧れって何？
え、いや、こういう顔になりたいなっていう。
ああ、はいはいはいはい。なるほどね。
浅野忠信さんは憧れやね。
ああ、なれるもんならなりてえと。
火星亮は、うん、いやもう本当にもう、一家に一台みたいな。欲しいみたいな。
はいはい。見ていたい。うん、
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。
へぇー。
火星亮は、そうね、ずっと、まあ、椎名桔平もそうやな。だから椎名桔平もちょっと似てんねんけど、目が。
うん。
ああいう、目が、好きなんかも、自分は。
ちょっと。
でも、あれなんでしょう。でも、クリッとしてるっていうよりかは、って言ってたじゃん、佐野くんも。なんか多分、もしかしたら芸能人で。
まあまあ、いるんでしょうけどね。この縦よりは横に長い方が好き。
縦よりは横に長い。
目が、目が。
ああ、うん。切れ長のってこと？
そうね。あんま縦幅ない方がいい。ない方がっていうか、うん。横幅がある方が好きかな。
ああ。あの、その大豆だとはここに出てんねんけど、はい、東京事変の、
はい。
浮雲ってわかる？
はいはいはいはい。
あの人。
出てんだ。
出てんの？なんか、バーテンダーかな？なんかバーの役かなんかで。あの人の顔が一番好きだね。
ああ。なるほどね。いや、わかる、浮雲はわかるんだけど。まあ、かっこいいよね。
メガネが似合う人は基本的に好きかも。
ああ。
こう。なんていうの？外しても男前やけど、
はいはい、
つけても男前度がさらに上がるみたいな。
え、待って、私？
それだから、サバサバ系女子の広告なんだから。
え、それって、私のこと？
私のことですか？
メガネ、取ってもイケメンだし、つけててもイケメンって、え、私のことですか？
だったら早く言ってくださいよ。
はい、ありがとうございます
。ああ、まあでも、多分結構、ここはね、分かれるとこやと思うな。そもそもで二重が好きな人もいるからさ。
そうだね。
で、僕、多分ね、あの人、二重なんだよな。トキオの。長瀬？
ああ。
トキオの長瀬って二重じゃなかったっけ？
いや、ちょっと、わかんないけど。
奥部大かな。この人ももうめっちゃ好き顔やけど。
はいはいはい。
まあでもほんまにもうザ男前。
そうね。濃い顔の顔が、あんなに濃いことないよ、ジャニーズでも。
そうね。平井堅とかも超濃いもんね。
そうだね。彫りがすごい深いもんね。
そうだね。だそこもあるよね。なんかその、目ってさ、なんか目が好きって、
うん、
やっぱり相対的にその顔のバランスもあるから。
そうだね。
そこに
目だけ濃い人いないもんね。
うん。そこにあっさり顔がつくか濃い顔がつくかで、
うん、
結構目のイメージ変わるもんね。
そうね。
メガネもね、 なんか、自分もメガネし、かけるときあるけど、
うん。
自分が似合うメガネってずっとわかんないんだよね。なんかこう、なんていうの、芸能人がさ、
うん、
まあ、それスタイリストさんに選んでもらってるやつからやけど、
うん、
いや、やっぱ似合うんよね、みんな。
そうね。
でも。
はいはい。
え、でも、佐野くんは何、ずっともうメガネって別に迷わない感じ？
迷わない？まあ、最近はずっと丸メガネだけど、
うん。
昔はなんか四角いやつとかかけてたし、
ああ。
これかなってやっぱ思うかな、メガネ屋さん行って。まあ、ないと普通に不便だから買わざるを得ないんだけどさ。
まあまあまあまあまあ、そうね。
うん。ね、メガネ似合わない。まあでも似合わない。色とかね、形とかね。私もさ、なんか、さすがに透明のフレームの、うん、なんかぶっといフレームの透明のメガネとかは絶対似合わないんだけど。
ああ。でも一周回ってあの、なんか、レディーガガみたいなクソでかいメガネは似合う気がする。
じゃあ今度かけていきます。次のね、なんか収録の時かけていきます。そうね。
あの、顔バレが防げるし、ね、
サングラスなんだ。レンズは、レンズ。そう、まあそうね。そっちに印象持ってかれるもんね。
前三海健一もかけてたよ。クソでかサングラス。
なんか、ゾフにあるかな。
ああ、まあ、ビレバンかな？ビレバン
に。ビレバンにあるかな？
はい、行きましょう。はい、というわけでありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃ続いてのお便りを読みます。
はい。
ふつおとです。最近聞き始めたのですが、お二人のトーク本当に感心しています。お下劣な下ネタに着目されがちですが、発想、いや、返しのフットワーク、話の広がり方など、会話のテクニックが随所に散りばめられていて、これはもう、フォレスト出版あたりで書籍化しても良いと思っています。これからも勉強させていただきます。そしてずっと応援しています。とのことです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
これはもう、シンプルに嬉しい案件だね。
こんな褒めても何も出ないよ。
静止ぐらいしか出ない。
じゃあ、静止出そっか。出しまーす。
めっちゃ怖い。
シコシコシコ
シコ。じゃあ、静止出そっかっていう。誘いめちゃくちゃ怖い。ツレーションとはレベルが違う。
これはじゃあちょっと、一回静止出すみたいな。え、静止出さなくて大丈夫そうみたいな。
休み時間のチャイムになったら、俺精子出すけど、誰か出す人つって。俺も、つって。
精子出し行こう、みたいな。いや、
女子は来んだし、つって。
行かねえよ出ねえよつって。あの、なんかバスケ部の女子みたいな、快活な女の子が言うんだよ、きっと。
なんかもういいね。それぐらい、めちゃくちゃオープンな、なんか、スクールものみたいね。
そんなに見たくないかも。どういう気持ちで見んのそれは。ギャグ。
え、なんかアメリカのさ、
うん、
ハイスクールもので、
うん、
なんかあの、はーい、みたいな感じのやつで。
うん、
私は今日、おまんこしてきたわ。つって。はーい。つって。いう感じの。
ごめん、あんま伝わってこないんだけど。どういう、そっからどうすんの？それしてきたっつって、話がどう転ぶの、うん、おまんこしてきたけど、みたいなこと言って、
うん。
どういう展開になるの
先生もファックしたぞ。そろそろ授業始める。つって。じりりりりって。
もう別にそこは、あれなんだ、話の展開とかには関わってこないんだ。
あ、そうそうそうそう。日常会話として、シュッと入るみたいな。
ああ。どういう気持ちで見たらいいんだろう。
そうね。あの、セックスエデュケーションはほんまにそういう真面目な。
ああ、ちゃんとやってたもんね、あれはね。
やってたもんね。
うん。偉いよ。できないよ。
あれを、日本で、やれるかっていうともうできないんだよね。
できな、まあ、できないよね。できて、アマパラ。
でも、そうだよね。同じイメージだと。
地上波では絶対できないし。
そうだね。なんか、多分、子供を介してその性のコンテンツを地上波で流すっていうことが多分やらない気がする。その真面目なことだったとしても。
ね、確かに。
そうね。あんのかな？いや、ないよね、多分。多分、あ、アニメやとね、そのさ、お下劣な、もうパンティー&ストッキング、ウィズガーターベルトっていうアニメがあるんですけども。
はい。
もうそれは本当に、もう本当にもう全部、やりきってたね。
まあ、アニメだからね。アニメだと表現の幅が広がるとは思うんですけども。
そうね。まあ、それもまあ、まあ、性教育って言われたら、ただのまあ、お下劣。
言いたいだけっていう。
そう。なんか別にその、教育的なことは一切ないから。そうね。でも NHK とかで性教育番組とかあんのかな？
なんかさ、中学生が一人一人こう毎週悩むみたいなドラマみたいな番組ないっけ？
あ、中学生日記はあるけど。
うん。
でも、なんていうのかな。要は、だからその、この映像を見てから指揮者がその解説をして、
うん。
こうでこういう状態なんですって分析するのはどうなんだろう、ない気はするな
ぁ。セクシュアルエデュケーションって、解説入んの？
あ、いや、いや、だからその番組構成としてその教育的な部分でっていう部分でね。あ、まあ、セックスエディケーションもまあドラマを介してまあそうやけど、ああいうのって多分どうなんだろうね。できない気がするな
ぁ。まあ、そうね。未成年の役者とか使うとね、なんか。
そうだね。
良くないのかなとかね。
良
くなくないだろうと思う。まあ、ちゃんとしたね、性教育だから良くなくないだろう。良くなくないだろうと思うんだけど。二重否定。
なくなくなくなくなく。
良くなくなくない。よ
いや、ほんと、全然、もうちょっとお便りに戻るんですけども、書籍化ね。そうですね。いつかやりたいですね。
ただこのフォレスト出版って見ました？
めっちゃ真面目なやつじゃん。
そう。めっちゃ真面目なものしか
出してない。必要書のやつでしょ？
そう。
そこに、そこに下ネタどっからじゃ入んの。平積みで。
なぜ科学者は平気で嘘をつくのかみたいな本とか。最強株に投資せよとか。
で、そこの隣に、おまんこしか勝たん。
あ、でもなんか、その中にも、一応なんか、介護職員よぼよぼ日記みたいな、そういうやつもあるから、こう、真面目一辺倒ではないのか。まあ、これもね、真面目じゃないってわけじゃないけど、こう、ポップな感じの絵柄、表紙のやつもあったから、じゃその枠を
目指していこう。もう、全然、やる気はありますので。
何を書籍化するかだよね。
ね、出版社の方見ていただければ、お花をね、お待ちしております。
はい。
というわけで、もう、あっという間じゃない？
はい、毎回言ってる。
ほんまや。
始まったらもう、ジェットコースターだね。これって。
もう、気づかないね。
あーって言ってたら終わるね。
体感15分だったわ。もう全然これ以上分かってた。
はい、
はい。というわけで、あっという間に第75回前半終わります。
それでは、はい。
また後半も、今度は佐野くんに呼んでもらおうかなと思いますので。
はい。
ちょっとその、さっき話した2通の方は待っていただいて。
そうですね、昔の話と、エヴァンゲリオの話、はい、新世紀の話、
というわけで、また来週。
第75回後半でお会いしましょう。それでは、バイチョ。